みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長奥山健一さんが皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りします。
こんにちは。心と体にくつろぎの奥山、介護老人保健施設一服二番館事務長のさらに奥山です。こんにちは。6月ですね。その年の折り返し地点に立っておりまして、まあこういうふうに1年って早いんだなというふうに感じるんだなと思うこの頃です。まあそんな6月でございますので、皆様にはこの曲をお届けしたいと思います。松崎しげるで愛のメモリ
ー。愛の甘い名残にあなたはまどろむ天使のようなその微笑み、時は立ち止まる窓に朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがちに染めてゆく、
ということで今回の音楽の時間は松崎しげるさんをフューチャーいたします。松崎しげるさんはですね、1949年11月19日生まれ、今年76歳になりますね。すごいですね。若いですね。エネルギッシュですね。これもうちょっとびっくりするのが、松崎しげるさんの本名は松崎しげゆきさんという名前だそうです。東京都江戸川区出身ですね。江戸川区立第三松江小学校、江戸川区立松江第三中学校から日本大学第一高等学校を経て日本大学芸術学部卒業となっております。高校時代までは実は野球に打ち込まれていたということで、肘と肩を負傷して野球を断念、それ以降音楽活動を始めると。でどうなんでしょう、僕よりもっと年代上の方だと知ってるよ、ご存知だよって感じなのかもしれませんが、グリコアーモンドチョコレートのコマーシャルソングの歌い手として活動。1972年には同 CM ソングだった黄色い麦わら帽子がスマッシュヒット。しかしその後はヒット曲がなかなか出ず、不遇の時代が続くと。 CM ソングの世界で引き続き活動を続ける中、あの俳優として活躍されていました西田敏行さんと共にですね、六本木周辺で即興で歌を作る流しのような活動をして話題ともなっていたと。そしてそちらなんですけども、1977年グリコアーモンドチョコレートの CM ソングとして発表されたこの愛のメモリーがリリースされるや64万枚の大ヒット。同曲は日本レコード大賞、歌唱賞など数々の賞に輝いたと。第28回 NHK 紅白歌合戦にも初出場と。現在では年間200本近くのディナーショーを開催して、ディナーショーキングの異名を取ったり、ね、タモリさんのねタモリクラブなどで見せる夜の手を振りなど、タフな一面が話題となっていると。あとですね、意外と知られていないんですけども、非常にギタリストとしても活躍されておりまして、左利き用の他に普通のギターも弦を張り替えることなくそのまま逆にして弾きこなすことができる。これは唐突にその場にあるギターを弾くことになった場合、左利き用のギターしか弾けないと意味がないためということで、まあ右手でも左手でもギターを弾けると。あと大変なギターの確か収集家コレクターであったとも記憶しております。聴いていただいているのは愛のメモリー、1977年8月10日に発売された松崎しげるさんの14枚目のシングル 作詞を高隆さん、作曲を魔界の浩二さんがされた楽曲となっております。では続いて、介護のコーナーに入っていきたいと思います。今回もですね、オープン AI チャット GPT さんにですね、ちょっと質問してみました。日本における2024年度の介護老人保健施設の稼働率を教えてと。私が所属しておりますいわゆる老健施設、全国ね、ベッドってどのぐらい埋まってるのということを聞いてみました。結果、2023年度の、いわゆる老健施設の稼働率を教えてくれたんですけども、全国平均の入所率は 87.5%、 前年度比 0.8 ポイント減。施設数4273施設、前年から6施設減少。定員37万7739人、1施設平均87人。このデータは厚生労働省が2024年2月に発表した2022年介護サービス施設事業所調査に基づいています。で、老健施設の受け入れ状況、全国老人保健施設協会の東会長によりますと、老健施設の稼働率は平均 80% 台であり、ほぼ常に受け入れが可能とされています。これは老健施設が医師が常勤する医療提供施設であり、医療ニーズのある高齢者の受け入れが可能であることを示しています、ね、最後ちょっと正直読んでてね、部分が意味わからないんですけども、大事なのはですね、とにかく今老健施設全国平均の稼働率が 80% 台、簡単に言えば非常にベッドが空いております。ですので常に受け入れが可能となっているというのをこのチャット GPT でも表しております。私のおります一服二番館も例に漏れず、現在 80% 台の稼働率、直近は 90% を目指して今奮闘中でございます。ですので100床の施設ですので、現在10以上のベッドが空いております。月にですね、やっぱり10件ぐらいお問い合わせをいただいておりますが、そこから実際に入所される方っていうのが4人もしくは3人ぐらいになって推移しているのが現状でございます。今でも多くありますいわゆる、老健施設特養施設は満床で非常に待つという、そういう情報は更新してほしい、アップデートしていただきたいなというふうに思います。改めて言います、老健施設今ベッド空いてます、お考えがある方はぜひ老健施設の方へお問い合わせいただきたいと思いますし、一服二番館の方も、介護の件お問い合わせいただければと思います。で、改めましてもう一度ですね、今回、次回合わせてですね、もう一回ですね、この介護老人保健施設というところをピックアップしてですね、改めて今更聞けない介護老人保健施設を、お話ししようかなと思います。介護老人保健施設、これ通称で老健というふうに呼んでおります。在宅復帰と在宅療養支援を行うためのサービスを行っている施設となります。で、この老健とはリハビリテーションを提供、心と体の機能健康の維持を担う施設となっております。専門職スタッフによるリハビリの実施、入所者が在宅へまた戻ることも目的の一つとしております。入浴排泄などの介護サービスに加えてリハビリ医療ケアも充実、介護看護リハビリサービス、また医師が医学的な面もサポートいたします。特にですが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というリハビリスタッフが常勤しております。これも老健施設の特徴となっております。長期間病院に入院をされていた方、ね、病院を退院されましたけども在宅お家へ戻るのが不安難しい、そのような方が利用されることが多いサービスとして、老健施設というのはこの歴史が始まっております。似たような施設として特別養護老人ホームというのもございます。改めて、入院がもう必要ない、病気は落ち着いた、だけど自宅での生活に戻れるのか可能なのか、そういう方におすすめとなる施設となります。で、この介護保険法に おきます。介護老人保健施設は実はですね5つの区分がございます。これはですね施設の運営側の話になってくるんですけども、老健施設とはいえ老健の役割として、それぞれの老健施設区分分かれております。基本型、強化型、超強化型、加算型、その他型という5つの分類に分けられます。その施設のご利用者、ね、入所されているご利用者、または在宅へ戻っていただく確率、もしくは看取りを行っている確率等々、さまざまな要件で評価しまして5つの区分に分かれております。強化型、超強化型、加算型の3種類は厚生労働省が規定する要件をクリアした在宅復帰と在宅支援機能が高いと認められた老健となりまして、一服二番館もこの中に入っております。また下田の方にあります介護老人保健施設一服も同様に入っております。で、次回からはですね、老健施設で大きく行っている長期入所の施設サービス、また、短期間の利用となるショートステイのサービス、そしてですね、施設への通いとなるサービスなんですけども、通所リハビリテーションという3つ大きくサービスを今、実施しております。このサービス内容のお話、そしてお部屋のですねお話、個室、多焦室、ユニット型、そういった面の今一度ご説明ご紹介をさせていただきたいと思いますので、今日この番組を聞いたという方は必ず次回も聞いていただきたいなと思いますし、今日この番組を聞いていないという方も次回の放送はぜひ聞いてください。ではまた次回。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服二番館、二郎鹿診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールアドレスはinfo@heart7680.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハート、ここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は6月24日です。どうぞお楽しみに。